FM 舞鶴 NHK 大河ドラマ連動番組明倫館歴史ラジオ細川有才編 FM 舞鶴 77.5 NHK 大河ドラマ連動番組明倫館歴史ラジオ細川有才編第9回目の放送です。この番組の進行は FM 舞鶴パーソナリティの岸舞子です。そして私と一緒にこの番組を進めていただきますのは舞鶴歴史ナビゲーター田辺家中の会の門中雄一郎さんです。門中さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日も門中さんは中継で出演をしていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
この明倫館歴史ラジオは平成30年の第16回全国藩校サミット舞鶴大会開催に合わせてスタートした番組です。今年令和2年は NHK 大河ドラマ麒麟が来るの放送開始に合わせて細川藤孝にまつわる様々な史実を大河ドラマの放映に合わせて紹介していきます。細川有才を通して舞鶴の魅力を再発見する番組となっております。この番組は舞鶴市では FM77.5MHz でインターネットサイマルラジオでは全国から FM 舞鶴のウェブサイトからスマートフォン放送後にはポッドキャストでもお聞きいただけます。この番組は田辺家中の会キリングループの提供でお送りいたします。それでは門中さん、早速ですが、はい、この番組前半はですね、はい、今週日曜日に放映された大河ドラマキリンが来るを振り返るコーナーとなっています。今週5月3日日曜日の大河ドラマを振り返っていただけますか。
はい、はい、今回いよいよ美濃の国が2つに割れて、まあ、親子で、戦争になっていくっていう話なんですけども、はい、まあ、すごく上手だなって思ったのが、まあ、今回も、まあ、いつもながらなんですけど最終回に向けた伏線の張り方っていうのがすごく巧妙で、まあ、気づかれた方はたくさんいらっしゃると思うんですけども、はい、終盤明智光秀が、斎藤道三のを助けに行くところのセリフのでもう敵は本能寺にありって言いそうで言わないみたいな終わり方を、したのもありますし、もう一つ明智光秀のおじさんの、まあ、光康が、はい、まあ、今回、斎藤道三につくんですけども、それのきっかけとなった今回のドラマの描かれ方としてその 国替えを命じられたっていう、フィクションなんですけど、そういうのがあって、でもあれ、まあ、もっと良い領地を用意するからそこに移りなさいっていうことを言われるんですけど、
はい、
まあ、ただの当時の、まあ、国衆っていうのは本当にその自分の土地っていうのを、先祖伝来の土地っていうのを大事にしているっていう、もう一つ、実際その国高ってあるじゃないですか、それの、はい、たらみんな報告、実際に報告してる国高とは別で結構その隠している田んぼとか畑とかあったりして、
で、
まあ、後々そういうのができなくするために対抗検知とかあるんですけども、
あ、なるほど、
当時の国衆っていうのは本当にその自分の土地を取り上げられるなんてとんでもないっていう考えがあって、でその後々本能寺の変に至る理由の一つとして、明智光秀が織田信長から領地替えを命じられるっていうのが一つの大きな、要因じゃないかって言われてるのがあって、
まあ、
そこにつなげるための伏線でああいう描写があったのかなっていうので、
はい、大変そうなんですね。やはり門中さんのように詳しい方の見方はそういうふうにこう先をご存知なのでね、そういうふうに見れるんですよね。私なんか全く無知なので、もうドキドキしながら何がこの後行われるのみたいな感じで、もう本当になんか見応えのある見事な回で見入ってしまったんですけれども、
まあ、その、やっぱりさ、そういう感じで、純粋に見られても、ちゃんと後々、あそこにつながるのかっていうのが。
ああ、そうですね。それがまた面白いかもしれないですよね。
はい。
はい。私、道さんのですね、人の上に立つものは正直者でなくてはならぬ、みたいなね。もう、あの言葉、ものすごく、うわーと思って、かっこよくてね、刺さりましたけれども。
あれもまあ、その時、十兵衛も反応してましたけど、結構斎藤道さんって、嘘ばっかりついてるイメージがあるんですけど。
そうなんですか
結構ストーリーの中でも、はい、結構暴力とか、嘘とかよく、
はい使ってるんですよ。そうなんですか。
ただやっぱり、微妙にその息子と違うっていうのは、斎藤さんはちゃんとその自分が嘘をついてるつもりで嘘をついてるのと、うん、もう自分が嘘をついてるのかどうなのかっていうのが分からなくなってる嘘との微妙な違いを言ってるのかなっていう感じで、
そうなんですね。いろんな見方ができる回でしたよねはい、ということでますますちょっとね目が離せなくなってきている、キリンが来るでございます。さあ、それではですね、ここからは細川藤孝トリビアのコーナーです。さあ、今日はどんなトリビアご紹介いただけますか。
そうですね、せっかく舞鶴ゆかりの方なんで、田辺城のことで、
はい、
ちょっとまあ、ちょっとだけ触れられたらなと思ったんですけれども、最初から丹後に来ていきなり田辺城に住んでたわけじゃなくて、ずっと本拠地は宮津だったんで、で、まあ、宮津城が本拠地だったんですけど、そこは有祭っていう、まあ、出家をして有祭になるんですけど、まあ、隠居した後、この隠居のための城として、この、田辺城を整備してそこに移ってきたっていうことなんで、結構後になってから田辺城に入ったっていうのが実ところで、うん、もう一つ田辺城籠城戦がすごく有名なんですけども、
はい、
その時になぜ宮津じゃなくて田辺城を籠城する場所に選んだかっていうので、まあ、ちょっと聞いた話があって、
はい、
田辺城っていうのは他のお城に比べると実はちっちゃいお城なんですけど、ちっちゃいお城で周りが沼地に囲まれているっていうので、実はそれは城を守るのにすごく有利で、城がちっちゃいということは、まあ、少ない兵でも守ることができるっていうことと、周りの、まあ、沼地が多いっていうのはもう足場が悪くて、季節によってはやっぱり今でもこの辺り住まれていることは分かると思うんですけど、まあ、たまにもう水かさが増えたりする、ね、結構水が溢れたりする、
ええ、
で、まあ、そんなのも、まあ、戦略的に利用できたんじゃないかなっていうところで、
なるほど、
田辺城が籠城の場所に呼ばれたんだという、はい、まあ、そういう話をちょっとさせてもらいたいなと思います。はい、
ね、その田辺城なんですけれどもね、こちらのスタジオがあります西市民プラザからも本当に歩いていけるね場所にあるんですけれども、今回ですね、いざ京都明智光秀ということで、細川藤孝忠興ガラシャゆかりの地へという、そんなゆかりの地マップというのをね、ガイドマップがあるということで、ちょっとねここご紹介をさせていただこうと思いますけれども、ですね、中にガイドマップとして10箇所ゆかりの地紹介されているんですけれども、その中にやはりね今ご紹介いただいた舞鶴市の田辺城跡ということで、舞鶴公園、こちらも載っているんですけれどもね。
はい、そうですね、一応地図の中では8番目になってますね。はい、はい、そうですね、まあ、五条院もちゃんとしっかりと PR をしていただいて、
はい、載ってますね、はい、そう、田辺城の五条院とっても素敵なんですよね。そしてこの田辺城跡、8番目に載ってるんですが、このガイドマップには10箇所、ね、載っているんで、ぜひこのねちょっとイベントが今お出かけできない状況でイベントがないので、こういった場所のねご紹介をねもなかさんと一緒にちょっとそこのゆかりの地をご紹介していけたらなと思っているんですけれども。
そうですね、まあちょっと、まあ、こんな あのご時世ですけど、そう、まあ、野外で人の少ない場所とかなんかは、
はい、
ちょっとの時間見つけて行ってみてもいいかもしれないなとは思ってますんで、
はい、
まあ、ちょっとあの私も、まあ、そんなんで行ってみて、こんなんだったよとかあったら、また今後、
はい、ね、ご紹介いただきたいと思います、ね、ということで、あの舞鶴市の方は田辺城跡が載っております。光秀とともに丹後を平定した細川藤孝が築いた城ということでね、復元された城門2階の資料館では当時の様子を紹介しています。こちらはですね、JR 京都丹後鉄道西舞鶴駅から徒歩5分、舞鶴若狭自動車道舞鶴西インターからは車で10分となっております。またね、ぜひお出かけができる時期になりましたら、こちらにも足を運んでいただきたいですよね。
はい、もうぜひともお越しいただきたいと思います。
はい、はい、ということで今日はガイドブックの中から、ガイドマップの中から舞鶴市の田辺城跡をご紹介させていただきました。また来週はね、ぜひガイド1番の長岡京市の昇龍寺城跡なんかね、ご紹介したいと思いますけれども。
あ、そうですね。
はい、ということでまた楽しみにしていただきたいと思います。さあ、それではもなかさん、来週5月10日日曜日の大河ドラマ、はい、キリンが来るの見どころはどんなところか教えていただけますか。
はい、もう次回の見どころはですね、
はい、
もう大河ドラマファンの中ではすでに話題になっている大河ドラマ恒例のありえない一騎打ちっていうのがありましてですね。
お、まあ、何ですかそれは。
歴史、もう本当にあの歴史学的に見ると、ね、大将同士が一騎打ちをするなんて、ほとんどありえないんですけども、たまにあのドラマチックなシーンを描くために、
はい、
まあ、一騎打ちをしてもあるっていうのがあって、
うん、
いよいよちょっと久しぶりなんですけど、次回あの斎藤道さんと高政の親子が親子で一騎打ちするっていう、
いやー、すごい見入ってしまうような回になると思いますけれども、
非常に盛り上がるんじゃないかなと、はい、ますんで、ちょっとそこを一点集中で、皆さん期待していただけたらだろうと思います。
そうですね。来週の、もなかさんのね、振り返りもちょっと楽しみなんですけれどもね。はい、皆さんも楽しみにご覧いただきたいと思います。FM 舞鶴 77.5 NHK 大河ドラマ連動番組、明倫館歴史ラジオ細川雄斎編。そろそろお別れのお時間となりました。この番組は NHK 大河ドラマ麒麟がくると連動し、細川雄斎を通して舞鶴の魅力を再発見するラジオ番組です。番組はインターネットサイマルラジオで、放送後にはポッドキャストでも配信していますので、 FM 舞鶴のウェブサイトをぜひチェックしてみてください。この番組は FM 舞鶴パーソナリティの岸舞子と、
舞鶴歴史ナビゲーター田辺家中の会の門中雄一郎でした。
それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。
この番組は田辺家中の会、キリングループの提供でお送りいたしました。